30ページ。15、住まい、環境、安全、交通。環境。皆さんのもったいない取り組みを募集します。ID100-5440。1、もったいない4コマ漫画コンクール。募集内容。自分の生活の中で、もったいないと感じていること、実行していることなどを表現した4コマ漫画。1人3点まで。対象、市内在住か通勤通学者。申し込み期限、8月31日必着。2、もったいないアワード。募集内容、人、物、町を大切にするもったいない運動に取り組んでいる個人団体。申し込み期限、7月30日、必着。賞、1、もったいない4コマ漫画コンクール。最優秀賞1点、優秀賞2点、特別賞5点程度。2、もったいないアワード。会長賞1人、団体。特別賞若干名。9月上旬に市もったいない運動市民会議ホームページ https://www.u-mottainai.com/ で発表。入賞者へは文書で通知し、賞状と副賞を申呈。申し込み方法、市もったいない運動市民会議事務局、市役所12階、環境政策課内、または各地区市民センター、出張所、障害学習センターに置いてある応募用紙、市もったいない運動市民会議ホームページ、https://www.u-mottainai.com/からも取り出しかに必要事項を書き、直接または送付、E メールにもったいないアワードはファクスもかで、郵便番号 320-8540、市もったいない運動市民会議事務局環境政策課内、電話632-2409、ファクス632-3316、 E メールアドレスもったいない motainai@utsunomiya.tochigi.jp へ。緑のある生活を送ろう。緑化講習会。ID101-5080。1、アクアゼリーで作る観葉植物の寄せ植え。期日、7月20日火曜日。会場、姿川地区市民センター、西川田町。費用、1500円。材料費。申し込み期間、7月5日から16日。2、リース型プランターの寄せ植え。期日、7月31日土曜日。会場、豊里地区市民センター、岩曽町。費用、2500円。材料費。申し込み期間、7月5日から27日。時間、午前10時から正午。対象、市内在住か通勤通学者。定員、各先着20人。申し込み方法、電話で景観緑化、電話 632-2885 へ。河川を守ろう。7月は河川愛護月間です。ID100-6161。 地域の河川は自分たちで守ろうと、市民ボランティアが河川愛護グループを結成し、市内の各河川で清掃美化活動を実施しています。現在55のグループ、市ホームページから閲覧課が市河川愛護会に登録し、活動費の一部助成や清掃に必要な消耗品の支給を受けながら、河川の清掃、除草、花の植栽などの河川愛護活動を行っています。河川愛護会の活動や参加方法について、詳しくは河川愛護会事務局、河川課内、電話 632-2689 へ。30ページ写真。宇都宮市河川愛護会に登録している河川愛護グループの標識板です。円形で中央にシンボルマークの木舟が描かれています。上部には、この川は私たちがきれいにしていますと書かれています。写真終わり。粗大ごみを修理した自転車や家具の再生品を提供、有料。日時、7月16日まで午前9時から午後5時。公開抽選日は7月17日午前10時から。会場、環境学習センター、茂原町。申し込み方法、宇都宮市、上の川町、下野市石橋地区在住の18歳以上の本人が直接受付へ。または、環境学習センターホームページ https://www.utsunomiya-mirai-kan.com/ から展示品を確認し、専用フォームに必要事項を入力。1人2点まで。問い合わせ。環境学習センター。電話 655-6030。ラジコンヘリコプターで水筒への薬剤散布を実施。ID100-6921。期間。7月下旬から8月中旬。時間。午前5時から正午。幹線道路、住宅近隣地などは早朝に散布。対象地区、平石、豊里、清原、城山、国本、富谷、篠井、河内、上河内地区。注意事項。散布の際は薬剤の飛散防止など、安全の確保に十分配慮しますが、散布中は散布区域に立ち入らないでください。その他、日程については決定次第、該当地区の各地区市民センターに掲示するほか、市ホームページ、JA 宇都宮ホームページ、https://www.jau.or.jp/に掲載します。雨天、強風などで実施困難の場合は、翌日に順延します。問い合わせ、JA 宇都宮ベイバック課、電話 625-3388、農林生産流通課、電話 632-2466。安心、安全。産地災害にご注意ください。急な豪雨や台風の上陸などにより、山地崩壊や地滑りなどの山地災害が懸念される季節となりました。事前に避難経路や避難場所を確認し、危険を感じたらすぐに避難しましょう。問い合わせ、農林生産流通課、電話 632-2477、県検討環境森林事務所森づくり課、電話 0285-819005。 もしもの備えを学びませんか？応急手当講習会、 ID 100-3342、日時8月8日日曜日祝日午前9時から10時、会場中央消防署大曽2丁目。内容、心肺蘇生法 AED 自動体外式除細動器使用法などの普通救命講習、再講習も可。定員先着20人。申し込み開始7月3日午前9時。申し込み方法、直接または電話で中央消防署、電話625-3453へ。その他、講習会当日までにパソコンなどで応急手当、ウェブ講習、e ラーニングの事前学習、市ホームページから受講可をお願いします。食品安全講話会委員を募集します。ID 102-0860。任期10月1日から令和5年9月30日。内容、年2回程度開催する会議に出席し、意見を述べる。対象、市内に1年以上在住する20歳以上の人。ただし、市の他の付属機関の委員や公務員は除く。申し込み期限、7月30日、必着。申し込み方法、生活衛生課、竹林町保健所内、または各地区市民センター、出張所などに置いてある応募用紙、市ホームページからも取り出し課に必要事項を書き、直接または送付で、郵便番号 321-0974、竹林町972、保健所生活衛生課へ。その他、選考など、詳しくは生活衛生課、電話 626-1110 へ。土地区画整理事業地内の宅地、保留地を販売します。ID 101-2093。販売方法、抽選による購買。抽選日、7月20日火曜日。抽選時間、1、宇都宮大学東南部第1話、午前11時から。受付は午前10時30分から10時45分。2、岡本駅西は午後2時から。受付は午後1時15分から1時45分。3、鶴田第2は午後3時45分から。受付は午後3時から3時30分。抽選会場、市役所14階大会議室。物件、地籍、購買価格など、下の表の通り。31ページ表。この表は、購買物件、地籍、購買価格などを表したものです。縦の項目は、購買地区で3つあります。横は4つあり、番号、地籍、購買価格、特徴となっています。物件ごとに横に読んでいきます。購買地区、1、宇都宮大学東南部第1、2件あります。1件目、番号623、地籍 231.21 平方メートル、購買価格1,967,5,971円、特徴、南東側6メートル道路、北東側8メートル道路の角地。2件目、656番、264.11 平方メートル、2,205,3,185円。南東側6メートル道路、北西側4メートル道路。続いて、2、岡本駅西。3件あります。1件目、223番、114.54 平方メートル、 594万4626円。北側8メートル道路、西側6メートル道路の角地。2件目、228番、 172.93 平方メートル、980万5131円。西側6メートル道路。3件目、229番、 296.95 平方メートル、1832万1815円。西側16メートル道路。最後に3、鶴田第二、4件あります。1件目、183番、 186.92 平方メートル、1620万5964円。南側6メートル道路。2件目、196番、 161.95 平方メートル、1336万875円。北側6メートル道路。なお、この物件の地籍購買価格は変更になる場合があります。3件目、209番、 195.56 平方メートル、1613万3700円。北側6メートル道路。4件目、215番、 199.32 平方メートル、1644万3900円。北側6メートル道路。なお、この物件の地籍購買価格は変更になる場合があります。表終わり。申し込み期間、7月5日から18日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日日曜日は午後5時まで。ただし、郵送の場合、7月12日、消印有効まで。申し込み方法、各窓口に置いてある買受申込書、市ホームページからも取り出しかに必要事項を書き、直接または郵送で、郵便番号 320-8540、市役所、1、宇都宮大学東南部第1話、東部区画整理事業課、市役所10階、2、岡本駅西、3、鶴田第2は、西部北部区画整理事業課、市役所10階へ。その他、詳しくは、各窓口に置いてある宅地販売のご案内、または市ホームページをご覧になるか、1、宇都宮大学東南部第1話、東部区画整理事業課、電話 632-2644、 2、岡本駅西は西部北部区画整理事業課、電話 632-2854、 3、鶴田第2は電話 632-2636 へお問い合わせください。悠久の丘での火葬に伴う副葬品にご注意ください。 ID100-4814。 棺の中に納める副葬品は、火葬の際に小骨を傷めることやダイオキシンなどの有害物質が発生する原因などにもなりますので、控えてください。特にご遠慮いただきたい副葬品、小骨の損傷、変色などや有害物質の発生の原因となるもの、化学合成繊維の洋服や寝具、プラスチックビーズ製枕などのビニール、プラスチック、ナイロン、ポリエステル、化学合成繊維製品、小骨への焼けつき、爆発の恐れがあるもの、時計、メガネなどのガラス製品、貴金属製品、スプレー缶、ライター、電池などの危険物、火葬の妨げとなる燃えにくいもの、熱い書籍、多量のドライアイス、果物など、その他の副葬品、火葬に伴い危険があるもの、その他、 ペースメーカーを使用していた場合は、必ず火葬前に申し出てください。問い合わせ。悠久の丘。電話 649-1150。 生活安心課。電話 632-2866。 交通。7月はバス車内事故防止キャンペーン月間。バス走行中に座席を離れると、転倒などで思わぬ怪我をする場合があります。降りる際には、バスが停留所について完全に止まり、扉が開いてから座席を離れてください。また、バスはやむを得ず急ブレーキをかける場合があります。ご利用の際は、つり革や手すりなどにしっかりつかまってください。問い合わせ、交通政策課、電話 632-2160。 住まい。市営住宅の入居者7月の募集。 ID100-5656。 受付日時7月7日まで、午前9時から午後6時。受付会場、宇都宮市営住宅管理センター中央1丁目東急コミュニティ。抽選会、7月9日金曜日。その他、募集住宅や入居申し込み資格、方法など、詳しくは、宇都宮市営住宅管理センター、各地区市民センター、出張所などに置いてある入居申し込み案内、市営住宅入居者募集をご覧ください。問い合わせ。宇都宮市営住宅管理センター。電話 678-8861。住宅政策課。電話 632-2553。7月は下水道接続促進強化月間。下水道への早期接続を。ID100-2587。公共下水道が使えるようになった地域では、生活排水などは遅滞なく、汲み取り式トイレは3年以内に水洗トイレに改造し、下水道へ接続することが法律で定められています。本市では、下水道が使える地域で、まだ下水道を利用していないお宅へ職員が個別訪問し、下水道への接続を案内しています。詳しくは、排水設備指定工事店、市ホームページから閲覧課へ。問い合わせ、サービスセンター、電話 633-3127。 井戸水使用人数変更などをお知らせください。ID100-2601。 現在、井戸水、消風台専用水道を含むを使用している一般家庭の下水道使用量は、使用人数に基づき算定しています。井戸水使用の中止や使用人数の変更があった場合は、サービスセンター、電話 633-1300 へ。自転車を正しく賢く利用しましょう。ID100-6120。 自転車は、気軽で便利な乗り物ですが、歩道などに置かれると、歩行者や自転車の通行を妨げるだけでなく、交通事故の原因にもなります。きちんと駐輪場を利用しましょう。市営駐輪場。利用料金。4時間までは無料。4時間超は1日1回100円。定期料金では学生割引が受けられます。学生割引の対象者は、小中学生、高校生、大学生、専門学校生など。放置自転車。中心市街地や鉄道駅周辺は、市の条例に基づく自転車放置禁止、規制区域に指定されており、歩道などに自転車を放置することを禁止しています。放置自転車は、中央1丁目駐輪場、右上の図で90日間保管します。なお、 自転車の返還を受ける際には、撤去と保管の費用として2710円が必要です。32ページ図。駐輪場位置と自転車放置禁止、規制区域。中心市街地周辺の駐輪場の位置や自転車放置禁止区域、放置規制区域を示した図です。駐輪場のおよその位置、放置禁止区域、放置規制区域の順に読んでいきます。はじめに駐輪場。市営駐輪場2カ所と短時間駐輪施設が3カ所あります。中央障害学習センターに隣接して、中央1丁目駐輪場と中央1丁目保管所があります。中央小の北側に中央小学校北駐輪場があります。次に短時間駐輪施設、ニュートーヤビルの周辺に2カ所と、東武宇都宮駅北東オリオン通りの北側にあります。続いて自転車放置禁止区域。北は大通り、南は東武百貨店南側の道路まで。西は東京街道、東は二荒山神社を南下して三橋通りまでです。次に放置規制区域、禁止区域より広範囲になります。北は大通りが主な区切りで、東武ホテルグランデ東側道路から県庁までの一帯が加わります。南はイチョウ通りまで広がっています。東は三橋通りの一本東側の道路まで。西は西小学校の西側の道路まで広がります。図終わり。問い合わせ。道路保全課。電話 632-2513。レンタサイクルを利用しよう。駅から駅、町から町への移動にはレンタサイクルがとても便利です。利用時間、午前8時から午後9時、当日返却。駐輪場名、問い合わせ先、JR 宇都宮駅西口、電話 621-7112、JR 宇都宮駅東口第1、電話 635-0859、JR 宇都宮駅東口第2、電話 635-9722、中央1丁目、電話 635-6843、中央小学校北、電話 637-7918、JR 鶴田駅、電話 636-3725、JR 鈴目の宮駅東口、電話 653-2241、JR 岡本駅西口、電話 671-0201、返却は8カ所のいずれの駐輪場でも可。利用対象、原則中学生以上。利用料金、普通自転車、電動アシスト自転車、1日1回100円。皆さんが安心して暮らすために、犬猫の飼い主さんへ。ID100-5584。犬猫がいなくなってしまった場合は、すぐに保健所に確認をしましょう。保健所に収容された犬猫を市ホームページで掲載しています。また、市内で保護されている犬猫の情報が保健所に寄せられることがあります。犬猫に所有明示をしましょう。迷子になってしまった犬や猫が保護された場合、連絡先がわかれば飼い主のもとへ戻すことができます。犬猫には迷子札、飼い主氏名、電話番号などを明記を。犬には観察と狂犬病予防注射済み表などをつけましょう。また、動物愛護法の改正により、マイクロチップの装着、登録が飼い主の努力義務となりました。猫は完全な室内飼いが一番安心です。交通事故などで 県内で年間5000頭以上の猫が命を落としています。感染症など、猫にとって外には危険がたくさんあります。猫が外で誰かに糞尿被害、器物損壊などの迷惑をかけているかもしれません。猫は完全な室内飼いをするようにしましょう。問い合わせ、生活衛生課、電話 626-1108。イベント関係者の皆さんへ、イベント時の火災事故防止にご協力ください。ID100-3275。問い合わせ、消防局予防課、電話 625-5506。お祭りなど多くの人が参加するイベントで火災が発生すると大きな被害につながります。多くの人が安心してイベントに参加できるよう、イベント関係者の皆さんは火災予防にご協力をお願いします。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、手指消毒などのため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは取り扱いを誤ると火災などを引き起こす恐れがありますので、十分に注意してください。消火器の準備。消火器は火器器具を使用する人が準備しなければなりません。なお、火器器具などの設置状況に応じて、消火器を複数の人が共同で準備することもできます。露店等の開設届出。届け出は原則露店などを開設する人が行わなければなりません。なお、イベントの主催者や露店などを統括する人が取りまとめて届け出ることもできます。詳しくは右の Q&A をご覧ください。消毒用アルコールを設置する場合の注意。火器の近くでは使用しないようにしましょう。高温になると可燃性の蒸気が発生しますので、直射日光が当たる場所などに設置することはやめましょう。詰め替えを行う場合は、通気性の良い場所や、常時換気が行える場所を選び、可燃性の蒸気を滞留させないようにしましょう。その他、詳しくは最寄りの消防署、分署に事前にご相談ください。知っておきたい届け出の Q&A。 クエスチョン。対象となるイベントは？アンサー。一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まるイベントや行事です。近親者によるバーベキューなどは対象にはなりません。クエスチョン。火器器具には何が含まれるの？アンサー。液体、ガソリンや気体、プロパンガス、固体、炭などの燃料を使用する器具、電気を熱源とする器具です。具体的にはコンロやストーブ、発電機、ホットプレートなどです。クエスチョン、どのような消火器を準備すればよいの？アンサー、消火器は検定の合格表示がついた業務用消火器を準備してください。クエスチョン、届け出先はどこ？アンサー、管轄の消防署、文書に提出してください。届け出様式は、市ホームページから取り出しか。飲食店を経営する皆さんへ、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されています。ID101-6160、 問い合わせ、消防局予防課、電話 625-5506。 消防法令の一部改正により、令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務化されています。33ページ図。消火器の設置義務があるか否かを簡単なイラストと矢印および写真で示した流れ図です。順に読んでいきます。飲食店からスタートです。火を使用する設備、または器具があるかどうかで2つに分かれます。まず、EA の場合、設置義務なしです。 次に肺の場合、設置義務ありです。ただし、以下の装置があれば、消火器の設置は免除できます。調理油加熱防止装置、自動消火装置、火災を感知し、消火薬剤で自動消火するもの、その他の危険な状態の発生の防止、及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置。例、圧力感知安全装置。なお、調理油加熱防止装置と立ち消え防止安全装置の違いをガスコンロの写真で示しています。調理油加熱防止装置は、鍋底の温度を検知するための突起状のセンサーがガスコンロの中央に備えられたものです。ガスバーナー横に備えられた立ち消え防止安全装置ではありません。また、消火器設置が免除できるか否かが、丸と×で示されています。調理油加熱防止装置には丸が付けられ、免除できます。立ち消え防止安全装置には×が付けられ、免除できません。図終わり。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み不要。欄外情報終わり。